知って得するお口の話。皆さんこんにちは。知って得するお口の話。この番組では桐生市歯科医師会の先生方をスタジオにお招きし、知っているようで意外に知らないお口の健康について5回シリーズでお送りしていきます。ナビゲーターは宮坂敦子です。さて第3回目の今回は口腔内観察について小林司先生とお送りしていきます。小林先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
知って得するお口の話。この番組は厚生労働省委託地域医療再生事業の一環として桐生市歯科医師会がお送りします。小林先生改めましてこんにちは。
はい、こんにちは。
1回目が歯と口腔の働き、2回目が口腔ケアとはについてお話を伺いました。今回の口腔内観察ですが、あまり自分の口の中を見たことがありませんが、どのようなところを見ていったらいいのでしょうか。
はい、そうですね。まずはじめに一般的な口腔内について簡単に説明していきたいと思います。
はい。
放送をお聞きの皆さんもそばに手鏡のようなものがありましたら、ご自分の口腔内を見てみてください。宮坂さんもここに手鏡がありますから、ご覧になってみてください。
はい、わかりました。ちょうど合わせ鏡のようなですね手鏡を用意していただきました。ちょっと見てみましょう。
何が見えますか。まず歯が見えますよね。
はい。
それから歯が埋まっている歯肉、ベロ、口腔の天井の部分にあたる上顎の口蓋、下顎のベロの下の部分の口腔底、あとは口唇や頬の粘膜でできている前壁、側壁があり、口唇を引っ張ってみると繊維に富んだ小体というものが上下とも確認できると思います。ベロと口腔底との間にも小体が確認できます。
本当ですね。
それでは順を追って話していきましょう。
はい。
まず歯ですが、穴が開いている、欠けている、揺れている、歯肉との境に歯石がついているなどといったことはありませんか。一本一本すべての歯について見てくださいね。続いて歯肉ですが、特に歯の縁の部分ですが、赤くなっている、腫れている、出血しているとかはないですか。ベロはきれいなピンク色をしていますか。ベロの表面が白いとか黒いとかはありませんか。口蓋、口腔底、口唇、頬の粘膜に傷があったり、口内炎などはありませんか。入れ歯が入っている方は、入れ歯の接している部分に傷などはないですか。何か当てはまるようなことがありましたら、歯科医院に行かれることをお勧めいたします。また、以上のことを観察している間、口腔内の粘膜は唾液で潤わされていましたか。唾液の分泌量も口腔乾燥などと関係があり大切です。
そうなんですね。いろんな見るところがあるんですね。
そうなんですよ。
はい。さあ、それでは引き続き少し細かくお話を伺っていきたいと思います。
はい、わかりました。まず歯からお話ししていきたいと思います。
はい。
ご存知だと思いますが、子どもの歯を乳歯といい、大人の歯を永久歯といいます。基本的には乳歯は20本で、抜け替わって永久歯になると親知らずを入れないで28本になります。ただ稀にもともと少なかったり、また逆に多かったりということがあります。
はい。
また虫歯の治療や歯周病の治療によってもいろいろな状態に変化していたり、歯が抜けたままになっている方もいれば、入れ歯が入っている方もいます。歯並びも個人差があります。
そうですね。皆さんもこれを聞いて一緒にね、口腔内観察をしていただきたいと思いますが、続いては何についてお話をいただけますでしょうか。
はい、続きましてお口の中の汚れについてです。
ちょっと怖いですね、はい、
これからの話は第2回目の口腔ケアとはの時に砂賀先生からお話があった内容と少し重なってしまいますが、汚れは大きく3つに分けることができます。
はい。
まず1つ目が食べかす、食物残渣です。これはうがい、 うがいといっても喉のうがいではなくブクブクうがいをすることで洗い流すことができます、
はい、
しかし麻痺がある方は麻痺をしている側が洗い流すことができません。2つ目がプラーク、歯垢です。このプラークには細菌がたくさんいて初期のうちは歯ブラシで落とすことができますが積み重なってくると落とすことができません。3つ目は歯石です。これは積み重なったプラークが石灰化したものです。積み重なったプラークと歯石は歯科医院で特別な器具を使わなければ取ることができません。
うーん、汚れも大きく分けると3つあるということですね。
そうですね。
このような汚れをそのままにしているとどのような困ったことになるんでしょうか。
そうですね、虫歯になってしまったり歯周病、いわゆる歯槽膿漏ですけれども、そのようなものになってしまいます。また口臭の原因にもなります。
はい、そうならないためには何をしたらいいんでしょうか。
まず大切なことはブラッシングです。いわゆる器質的口腔ケアです。宮坂さんはちなみにどのようなブラッシングをしていますか。
そうですね、器質的口腔ケアというのは前回のお話にもありましたけれども、口の中をきれいにするということですよね。
そうですね、清掃ですね、は
い、清掃。ブラッシングですか。いつもそうですね、決まった磨き方をしているように思いますが。
はい、歯ブラシにも電動ブラシがあったり手動ブラシがあったりします、うん、電動ブラシには音波ブラシなどもあります、
はい、
手動ブラシに比べると効率は電動ブラシの方がいいかもしれませんが、ブラシの毛先が歯や歯と歯肉の境に当たっていなければダメなのです、
うん、
大切なことは磨き方ですね。歯ブラシの大きさ、硬さ、持ち方、歯磨き粉の量なども今までの習慣で磨いている方が多いようですね。
そうですね、なかなかこうね変えるってことがないかもしれませんよね。
そうですね、習慣ですよね、
はい、
また歯ブラシだけでなくて、清掃補助道具として糸ようじ、いわゆるデンタルフロス、歯間ブラシ、それから歯ブラシの毛の束が一つのブラシ、ワンタフトブラシなどいろいろなものがあり、その人それぞれに合ったブラシの仕方、清掃補助道具がありますので、一度歯科医院に行って自分に合った歯ブラシの仕方を教えてもらうことをお勧めします。またベロの表面についた舌苔を取る舌ブラシなどもあります。患者さんの中には一生懸命磨いているのはわかるんだけど残念ながら磨けてない方が多く見受けられます。
そうですか。歯医者さんに行くのは歯が痛いとか腫れたとか症状が出る前でも行った方がいいんですね。
その通りですね。虫歯、歯周病、入れ歯の不具合はもちろん治療に来ていただきたいんですが、
はい、
それ以外にも定期的に検診に来ていただいた方がいいですよね、
はい、
もし定期検診の時に新たな虫歯が見つかって早いうちに処置ができればいいと思います、
はい、
患者さんの中には以前歯肉が腫れたけれども腫れが引いたからそのままにしていたらまた腫れが出てきたと言って来院される方がいらっしゃいますが、1回目に腫れて引いても治っていないのでその時歯周病は進んでいるということになります。
継続的にやっぱり行くっていうことも大切ですよね。
そうですね。
続いてはどんなお話に行きましょうか。
じゃあ最後ですけれども入れ歯の管理についてお話ししたいと思います、
はい、
まず先ほどブラッシングの話をしましたけれども入れ歯も食後は必ず外してブラシで内側と外側と両方とも磨かなければいけません、
はい、
歯磨き粉などは絶対に使わないでください。
あ、絶対に使わないでくださいなんですね。
そうですね、
はい、
入れ歯の樹脂の部分が摩耗してしまうんですね、
うん、
流水下で入れ歯を落とさないようにしっかりと持って洗いましょう。指で触れてヌルヌルしているようであればプラークがついています。またバネのついている部分入れ歯ではバネの部分に汚れが残りやすいのでバネを変形させたり壊したりしないように注意して丁寧にブラッシングしましょう。
入れ歯にはよく CM でも見かけますが洗浄剤っていうものもあるようなんですけれどもいかがでしょうか。
そうですね、基本的には夜お休みの時は入れ歯を外してブラシで洗った後に入れ歯洗浄剤につけておき朝ブラシで洗ってお口の中に入れることをお勧めします。お口の中の状態などによっては 夜間も入れ歯を入れたままの方が良い場合もあるのです。それについてもかかりつけの歯科医院に相談していただいた方がいいと思いますね。
お使いの入れ歯によっても取り扱いが違うということですね。
そうですね。
先ほど定期検診のお話も出ましたが、入れ歯の方も検診は必要ですか？
必要ですね。そう入れ歯の人でも入れ歯に慣れていて動いていてもそのまま使いこなしている方もいらっしゃいますが、動きながら使っていると大切な顎の骨、いわゆる土手なんですけれども、なくなってしまって真っ平らになっているとかもありますよね。
ああ、そうなんですか。
また部分入れ歯でもギッタンバッコンしながら使っているとバネのかかっている歯を揺さぶってしまい、歯がブラブラで抜かなければいけないとかっていう方もいます、
はい、
また入れ歯が欠ける原因にもなります。
そうですか。少しの違和感もこう見逃さないというのは大切ですね。
そうですね。今痛くないし何とか食べられているから良いと治療を後回しにしている方はかなり多いと思います。
はい。
何も症状がなくても定期検診は大切ですし、美味しくものを食べたり表情豊かにおしゃべりをしたり様々なことができる。口は幸せの器官です。いつまでも大切にしていきましょう。
そうですね。定期的に歯医者さんに行くっていう、こういい癖をつけるようにしたいですよね。
そうですね。
はい。幸せの期間、お口を大切にして生きていきたいものですね。小林先生、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
知って得するお口の話、いかがでしたでしょうか。次回第4回目は唾液について、星野博之先生とお送りしてまいります。この番組でお口の健康について少しでも関心を寄せていただければと思います。次回もお楽しみに。知って得するお口の話。この番組は厚生労働省委託、地域医療再生事業の一環として、桐生市歯科医師会がお送りしました。